この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
それでは皆さん、坂崎トピックスでございます。2月ちょっと、過ぎて5日になってしまいましたが、1月は大変皆様方に、お世話になりました。スタンドバイユー空飛ぶラジオを聞いていただいている方々には、1月11日の、オンラインでの研修会、たくさんの方々聞いてくださって本当にありがたいと思いました。大体、500人の後半ぐらいの数がずっと聞いていて、延べとしては1000人を超えるという数でございました。本当にありがとうございました。また、当然ながら、ご視聴いただきました、日報協の方々、全種保連の方々、全保協の方々、そして、一応今回提供元になってくださいました、子ども保育政治連盟の方々にも本当に感謝を申し上げます。さて、今日は少し、少子化、過疎化の問題と子どもを取り巻く環境みたいなことについて少しお話をしたいと思います。1月30日に国会が始まったわけですけれど、首相の施政方針演説要旨では、子ども子育て政策についてこういうふうに書いております。日本社会の最大の戦略課題は人口減少問題だと。今年は児童手当の抜本的な拡充、高等教育の負担軽減、保育所の76年ぶりの配置改善、児童扶養手当などの拡充など、いよいよ政策が本格実施されるステージに入ります。今国会に必要な法案を提出して、スピード感を持って実行に移したいというふうに言っています。また、なかなか面白いなと思ったのは、鈴木財務大臣の、財政演説では、24年度の予算と税制改正の中で、24年度の予算は歴史的な転換期の中で時代の変化に応じた先送りできない課題に挑戦し、変化の流れをつかみ取るための予算としています。具体的には医療福祉分野の現場で働く方々の処遇改善をはじめとした物価に負けない賃上げの実現に向けた取り組みの推進。ここにですね、子ども未来戦略に基づく加速化プランの迅速な実施、厳しい安全保障環境を踏まえた防衛力の着実な強化など、我が国が直面する構造的な課題に的確に対応するものとしているというところで、24年度の予算の中でも、医療福祉分野の、処遇改善と、子ども未来戦略を進めるという話をしています。また、経済の関係でも少しだけあって、経済社会の持続可能性の確保というところで、若年人口が急激に減少する30年代に入るまで少子化のトレンドを反転させる必要がある。23年12月に取りまとめた子ども未来戦略に基づき少子化対策を強化するという形で、新藤経済再生担当大臣もこういうお話をしています。さて、次からは基本的に私の考え方だけでわけですけれども、まずこの少子化という問題が、これだけ取り上げられているということと、なかなかその過疎化の話が進まないっていうのは、難しいなというふうに個人的に思っています。新制度も10年目を迎えますし、出生数も年間が70万程度ということになりますし、未就園児の子どもたちの対応、小学校の接続等々、たくさんあるわけですが、なかなか、この少子化と過疎化の問題がですね、一緒に話し合われることはなかなかないわけです。で、ちょっと単純な話を少ししたいと思うんですが、2050年とか2070年みたいな話っていうのが、 やはりこう、私たちの話の中に出てくるわけであります。で、現在、まあ1億2000万人いるわけですけれども、2050年に1億、まあ、少しぐらいですかね、400万ぐらいで、当然ながら、70年代になると、8700万とか8000万人になるということになります。そうすると、まあ、先ほど、首相、財務大臣、含め、たくさんの方々が少子化はもうさ、大変だという話をしているわけですが、なかなかそれがですね、大きな話にならないっていうのは、完全にやっぱり都会と地方の二極化、また、地方であったとしても、当然ながら、県庁所在地と、それ以外の、差というのがですね、非常に大きいのではないかと思います。先ほど今、1億2000万人が、2050年に1億400万人ぐらいになるという話をしましたが、2050年の段階では、減少率一番低いのは、もちろん沖縄です。5.2%ですから、もうダントツで少ないんですけど、この中で、東京は唯一減らないというふうに考えられています。今約1400万人ですが、1440万から1450万程度になるので、全体として相当落ちていくに違いない。まあ、簡単に言うと2000万人少なくなるわけですからね。その中で東京は減らないと。で、まあ、第2にあります神奈川県が850万程度、大阪が750万程度になりますので、東京と神奈川と、まあ、大阪だけで3000万人近くなるということになります。1億のうちの、まあ、47都道府県あるわけですけれども、この3つだけでも3000万近くありますし、現実としては、まあ、例えば北から行くと、札幌、東北の仙台、北陸の金沢、愛知の名古屋、大阪を境にした京都、神戸、広島、福岡。こういうところは、もちろん減るわけですけれども、やはり他のところとは違う。つまるところは、まあ、ここを足しただけで、実は、まあ、一応、2050年に1億になると言ってるわけですけれども、半分以上いるということになります。そうすると、私はまあ青森県で、まあ一応ワースト2なわけですけれど、そういう地域とは随分違っていくということになります。ちょっと先の話をすると、2070年になると8700万人になります。2100年に、なると6000万人になってしまうので、それを実は食い止めるのは2つしかないです。移民を10%以上入れるということと、2070年の段階で、結婚した人たちには今の1.24とか26とかっていう数字からもう完全に2以上の数字を生み出す施策をするしかないわけですね。それで2100年に、まあ、8000万人になるということです。そうすると、これから25年、まあ今2024年ですから、2050年までの25年間と、2050年から75年までの25年間と、75年から2100年までの25年間のこの3つは、ちょっとステージが違うということになります。さっき話をしたように、一番最初の2025年から2050年のステージは、大きなところと、いわゆる小さなところの差が出ていく。 相当やっぱりこの差は大きくなります。さらに、次の2つ目の2050年から2075年では全体的に減っていって、その2025年から、ごめんなさい、間違えました。2075年からどういうふうに維持をしていくのかっていうのは、今、まあ、少子化だとか、こう、騒いでいるわけですけれど、騒いでられない、もう何かやらないと、確実にやらなきゃいけないっていうことになります。ちょっと大きい話ばっかりをしてきましたけれども、私たちのような、まあ、東北であれば、ですから、まあ、ごめんなさいね、もう少し戻りますが、なかなか、都会の人たちが、やっぱりこの過疎化の問題について、まあ、ご理解をできなくても、そこはなかなか難しいところだなと思っています。ちなみに、人口流出を含む人口減のワースト5は、東北です。1位が秋田、2位が青森、3位が岩手、4位が山形、5位が福島です。ですから、結果的に人口減少で過疎化が進む東北っていうのは避けられません。少し大きなことは、されど、その2000年まではなぜ維持をしていたかというと、子供たちがたくさん生まれていて、まあ、第一子あたりは、まあ、家を継ぐとか、農業を継ぐとか、魚を取るとか、漁師さんやるとかっていうことで残ったんだと思いますが、その人たちは基本的、他の子供たち、第二子以降は東京にたくさん行ったんだと思います。それでもなんとか維持をしていた。しかしながら、今、合計特殊率の低下も、実は、2022年ですけど、山形を除いて東北の5県は、全部下回っています。宮城県なんかは、合計特殊出生率だけで言うと、東京に続いてワースト2ぐらいです。いわゆる1.09しかありません。問題はですね、出生率が全国平均の1.26を上回っているのは山形しかないんです。そうすると、先ほど話をしたように人口流出もしているし、子供も生まれていないっていうことは非常にこう厳しいです。当然ながら人口規模の小さいところほど人口減少の割合は大きくて高齢化率は高い。で、東北の場合は県民所得額の平均を平均がだいたい250万程度ですから大変厳しい。雇用環境も厳しいということになります。さて、こういうふうに、毎年子供たちが、減っていったとすれば、どう考えることが望ましいのか、ということになります。まず、どんな問題が起きてくるかというと、実際に入っている子供たちが20人に近くなると、園の経営もそう、もちろん経営はもちろんそうですけど、運営もできなくなります。まあ、運営っていうのは、まあ、円を回すこと、運営していくことに対して、経営はまあお金的なことなわけですけれど、定員が20人ぐらいになると、まあ、皆様方もわかるように、定数上、大した保育士の数が必要がなくなります。そうすると、66時間の保育体制、いわゆる月曜日から土曜日までの11時間の保育体制を取ることは、大変困難ですし、先ほど話しているように、実際の定数の保育士だけでは、まあ40時間の就労の保育士体制っていうのが、まあ人数的には非常にこう困難になります。まあ、コアタイムっていう言い方が正しいですかね。早番や遅番の対応っていうのがあるので、やはりその幼児教育のコアタイムの保育教諭の確保が困難だということもあります。当然ながら、集団教育、いわゆるその各学年に3人ぐらいしかいないってなると、なかなかその 教育的に集団ということは難しいかもしれません。当然ながら給食の提供の困難、まあ一人ですから、なかなか難しいですし、資格要件を持っている人を雇えるかどうかみたいなことにもあります。保育教諭は確保が困難であるにもかかわらず、一方少なくなると人材過多になっていくということに考えられます。こういうふうな、まあ、問題を今、まあ、子ども家庭庁全体の流れとして見ると、まあ一般的には、まあ多機能化する必要があるのではないですかということを言っています。例えば当然ながら幼稚園保育所の認定こども園かとか、まあ、いわゆる福祉や教育の両方の機能を持つっていうことだと思いますけれど、それとか、公立があるとすれば、公私立の、まあ整理、民間委託、逆に、民間でできないところの公立主導の保育みたいなことも考えられますから、ここにまあ統廃合というのも一つあるんだと思います。まあ誰でも通園制度、まあどういうふうに考えられるかっていうのはこれから地域によってはそこで助かるところもあるかもしれませんが、本当に私のような、過疎地であれば、その子供たちもいませんから、なかなか難しいです。ちなみに誰でも通園制度はアロペアレンティングって言われてて、いわゆる共同養育という考え方もそこにあるので、まあちょっと多機能の一つなのかもしれません。まあ前々から話している児童発達支援事業所のような併設で、インクルーシブ教育とか、医療的ケアとか、病児保育、子育て支援センター、親子カフェ、かかりつけの相談機関、小学校の考えてみると、学童保育とか、子ども食堂とか、地域の親子支援とか、居場所作りのようなことになるんだと思いますけれど、こういうことが、運営面とか、経営面で、こういうことによって少しでも、助かるとか、円のプラスになるかというと、ちょっと違うような気がするので、そうするとこういうものを抱えながら人数が少ないところには何かかしらの支援があるような仕組みにしていかなければならないのではないかなと思います。基本的には保育施設を残すのか保育を残すのかという問題が私の中にあって、いずれにしてもその地域づくりの拠点としての役割をどうしていくのかっていうところになったときに、そこに円が、何円必要で、みたいなことは、必ず、考えられるのではないかなというふうに思います。あんまり青森県の話をしたくありませんが、青森県って40市町村あります。青森市、弘前市、八戸市に人口が現在2分の1。120万のうちの2分の1あります。25年後には3分の2になって、全体で75万のうちの50万人はこの青森八戸弘前市にいて、残りの25万人のところに37市町村があるという非常に厳しい状況になります。ですから、青森県も150万ぐらいあったものが今、120万人で30万減ったわけですけれど、単純に30万減るんであれば、90万になっておかしくないのに、75万になるってことは、わかりますか ?2020 年から2025年で30万減ってるんだから、120から30引くと90万になるのに予定なのが、さっきのような状況では、75万人しかいないっていうことが、一番大きい問題ではあるわけですから、まあ、本来は、今ちょっと保育の話だけをしてますけれども、働き方とか、まあ、働き方、働き場所というところから、赤ちゃんを産む体制、まあ、医療、 体制、その後にやはりその保育みたいなことがあるんだと思うので、逆に、しかしながら保育がないところでは地域は存在しませんから、どういうふうにやっていくことが望ましいかということを考えることなんだと思います。ちょっと結論めいた話をしますけれど、基本的には各自治体に早いうちに保育施設の計画を考えてもらうというのは、先ほど言ったような大きな自治体以外では、もう明日にも考えてもらう必要があるのではないかなと思います。ちょっと真面目な話をすると、国に対してはなかなか難しいんですけれど、地域区分の撤廃、100分の0、その他の地域から100分の20まであるわけですから、そういうところの、是正、平準化、まあ、過疎地対策の予算とか、まあ、そういうことも考えながら、公定価格の仕組みの変更とか、まあ、そういうことは少しじゃなくて、これから提言をしていく大きなことになっていくと思いますし、県であれば、独自の予算配分や、まあ、少子化県であれば、やっぱり、少子化県の中で、県の保育の計画立案をすることが必要なんだと思います。私は社会福祉法人の理事長ですけれど、自治体にきちんと頼っていただけるような法人の立ち位置、その少子化、過疎化の中でも、自治体に頼られる法人になりたいというふうに思っています。まあ逆に言うと、そうでなければ公立にしかならない。逆に言うと、平成20年代から、公立保育所が一般在庫化で民間に委託されたわけだけれども、その民間に委託された中でも、やはりその地域の行政と一緒にこう連携しながら、この法人でやってもらおうというふうになっていけたらなというふうに思います。まあそういう意味では、社会福祉連携推進法人等が今後どういうふうになっていくのかっていうのは、大きなことだなというふうに考えます。実は北海道、秋田、岩手、新潟、鹿児島等の資料があるわけですが、ちょっとそこを紹介しても、実は秋田県、青森県は、さらにそれを上回って4、5年早い状態でいます。今普通であれば、多くの県は、今から、行政と話し合っていったり、県と話し合っていったら、まだ遅くはないかもしれません。私たちのところでも、私の青森県で言うと、多分来年幼稚園は4つほどなくなります。例えば、東北の隣で私はよく、南東北だって笑ってますけど、新潟あたりではやっぱり幼稚園も随分まだ人がたくさんいて、活躍をしています。ですから、そういうことを考えていくと、これから先、その先ほど話をした、地域を作っていく、町を作っていくという中で、私たち施設がどう必要だと逆にされていくのか、みたいなことも考えなければならないと思います。実際にはもう20人を切ってしまって、いるところはどうしていくのかっていうのは、確かに大きな問題です。頭だけで考えれば、20人を割ったところの数は、そこで保育が必要だとすれば、自治体が補填をしてあげるっていうのが正しいんだと思いますけど、それもなかなか、うまくいかないところもたくさんあるのではないかと思います。少子化、過疎化の問題は、まあ、少しずつずっと喋ってきてるわけですけれど、いよいよ国も、本格的な施策の柱の一つ。まあ、待機児童が一応こう、終了はしていませんけれど、見通しが立った段階で、少子化と、特に少子化。まあ、その次が過疎化だと思いますけど、これらが、柱に、一つの柱になっていくことは間違いないだろうなと思います。厳しい局面を迎えると思いますが、ぜひとも、ここは、 そういう地域の方々と少し知恵を出し合って、どういうものが必要なのか、どういうふうにしたら、支援をしていただけるのか、そういうことを、早いうちから検討をしていきたいと思います。ちなみに、日本協の関係ですけど、北海道東北ブロックではこの関係4年ほど、一生懸命活動しています。新潟県、先ほどの新潟県で言うと、新潟県は県を、県の中でこういう、勉強会をしたりしています。まあ、鹿児島も、非常にやっぱりその、離島、いわゆる最南端の地域等は非常にこう厳しい局面を迎えているところもたくさんあります。皆さんで、何が必要なのか、どうすることが望ましいのかというのを、私個人的にはいっぱいいろいろと思うわけですけれども、それも含めて、ある意味では、こう、そういう人たちで一つ運動を作って進めていくことが一番大きなことなのではないかと思います。非常に雑多でありますけれど、今日は少子化と過疎化の問題の、一番大きな問題、まあ、全体としての問題を少しお話をしました。まだまだ寒いとは思いますけれど、体調に気をつけて皆様方頑張っていきたいなと思います。それと、まあ、111オンライブで大切なことはいつもシンプルだと、いうことを今回の今年のテーマにしておりますので、大切なことはいつもシンプルだということで、締めていきたいと思います。皆様方本日は聞いてくださってありがとうございました。それではまた。